はい。
はい。はい、どうぞ。
カレーが大好き、後半です。
はい。
いやいやいやいや、そしてか、ね、パキスタンに到着したバジランギおじさん一行。
はい。
なんですけれども、あれだ。いろんなこう山の方とかにだんだん近づいていくんだけど、途中で、なんかその、あれですよね。なんかその最初に女の子がお母さんと一緒に行ったその寺院、なんか願いが叶うみたいな場所があるみたいな情報があって、あ、じゃあそこ行こうや、つって。行って、で、巡礼してる間に、その、レポーターのやつは、ね、一応こういう、インドから来た男が何の見返りも、
はいはいはい、
求めずにその女の子をパキスタンに連れて、はい、行ってあげようとしているこんなネタがあるんですよっつって、ね、新聞社とかテレビ局に売り込みに行ったら、全然こんなん、話になんねえよっつって、
はい、全然ダメよと、
ダメだよ面白くねえよっつって、
数字取れねえ、数字が取れねえんだよこんなネタじゃと、
数字取れねえよっつって、全然どこも相手にしてくれないでしょうがないから YouTube に
アップしてね、自分で
そうアップしてたら、でアップして、でこんな風にあげられたよっつって見せてたら、女の子が、あれこれこの人、あこの人知ってるみたいな、冒頭に映ってる女性が、
あそうそうそう、その
ね、
その状況を伝えるための YouTube 動画の、
はい、
なんかバスのターミナルのところに映っている人が知り合いだみたいな感じなんだよね。
そう、まで巻き戻したらお母さんだったんだ。
偶然すぎるわ。
奇跡が。
偶然すぎるわ。
ミラクルが。
偶然。それでその人が乗ったバスまで映ってたんだよ。
そうだ、
バスが。その行き先が分かったから、じゃあこのバス乗りゃ、この、まあ、住んでるところの近くまで行くだろうみたいな感じで行く
んだ。このバスどっから来たんですかみたいなことを聞いてったら、ね、たまたまその女の子が知ってる地名が出てきて、うん、じゃあこれ乗ればええやんけ、つって、乗って、向かう途中に、警察の検問があって。で、おじさんがこう大暴れしてる間に、こう、うまくこう、脱出して、なんかね、連れてってあげるんですよね、レポーターのやつがね、
うんうん、
で僕ちょっと意外だったのは、
うん、
まあ当然この女の子を家に連れて行ってあげるというストーリー上、
うん、
このお母さんとその娘さんの再会の部分が一番山場になるのだろうなという、うん、
確かにね、
まあ何でも母を訪ねて3000人、
うん、確かにね、
とか
確かに そこをさ、変な話、
はい、
そこをクライマックスに持ってって、うん、おじさんが後ろでニコニコしてるだけでももう成立するよね、
う
ん、
お話とし
て
はね。そうだから、
それで終わりでもよ
かった。幸せの黄色いハンカチスタイルじゃないですか。
うん、それで終わり、それで終わりになってもよかったのかなと思ったら。
そこがゴールなんだろうなと思ってたら、
そうでもない。
おじさんが別行動になって、しかも、ね、捕まったりとかして。
うん、むっちゃなんかあれじゃん、ランボーみたいな、
ランボーみたいな、
ランボーみたいな拷問受けたじゃん、うぎゃーってなるんですよ、
金八の加藤勝が逮捕されたところみたいに、ラララララララララみたいなやつで、最後、川のところでパーンって撃たれたりとかしたら、あー、これ死んだとか思ったんですけど、
そう、すげえ、
ギリギリなんとか、
すげえ拷問受けてたもんね、
こう、こう、両手こう、
そうそう、
つられて、こう、無知で叩かれたりとか、わかりやすい拷問。スパイだろっつってとかやってる間に、そのレポーターの別のおじさんがこううまいことこう家まで送り届けてあげてみたいな、
うん、
だそこはあんまり盛り上がってないんですよね、実はね。
そうね、そんなでもなかったね。
そうその後、
それはやっぱりほらタイトルにもある通り、
はい、
バジュランゲおじさんとだから
メインは
主人公がバカなんで
山崎くんが、
うん、女の子じゃないんで、
まあそういうことですね。
アレックス・カブレラをっていうことなんでしょ。
山崎くんが拷問を受けられているところを、
はい、山崎くんはこの前の公演の時に、
はい、
客
で来ました、ね、
そのミルクホールの公演に来てくれて、
はい、
それ全然嬉しいんだけど、劇団の携帯の転送先が自分、
はいはい、
ちゃんまその携帯だったんだ。
あ、はい、
で10日ぐらい前からほぼ毎日何かしら鳴るのよ、
うん、
そのチケットだどうこうだとか、
いい
協賛だどうこうだ、そういう、
はいはい
は
い、
それ全然いいんだけど、
はい、
山崎君が来る日の時に、はい、もう会場してんだよ、会場してる時にいきなり電話鳴ったの、
ほう、
え、なんだと思ったら、
はい、
でも多分あいつはほら俺にかけてると思ってないから、
あ
で俺が撮るじゃん、
はい、
本日あの何時の会予約してた山崎と申しますけれどもみたいな、
はい、
それでちょっと面白いんだけど、
ちょっと面白いですね、
面白いですけど、はい、あこれ あ,、まあ、あいつも忙しいから仕事で来れなくなっちゃったんですけど、はいはい、大丈夫ですかとかそういう感じなのかなと思ったら、
はいはい、
入り口が分かりませんみたいなことを言ってんの。
どういうこと、はい、
入り口に行こうと思ったら鎖がとかなんか言って、
鎖があ
ってこれ以上先に進めないんですけどみたいな、
はい、
何言ってんだこいつと思って、
はい、
だってさ、まずあ今こいつが俺に電話してってことをお茶混ぜで電話したことをまず自覚してない上に何を言ってるのかわからないで、700人近くお客さん来てるのにそんな鎖があって進めないなんて言ってるお客さん一人もいないんだよ。
正確に言うと僕のお客さんでもう一人います。あバカしかいないのか。どこ行ったんだろう鎖が。
したらあの劇場の入ってるビルの駅からの直結の道だとすぐ分かるんだけど、
はい、
裏手に回るとゴミ捨て場とその勝手口みたいなとこしかないの。
なんでそっち行くんだろうな、はい、
で勝手口も俺後から 見に行ったんだけど、
はいはい、
それこがあの劇場っていう看板も書いてるわけじゃないのね。
いやいやいや、
あのビルだってことが分かった上でぐるぐる回らないとあそこまでたどり着かない。
はい、
どう考えたらここにたどり着くんだと。俺わざわざ迎えに行ったからね。会場してもぎりの時間でさ、俺誘導とかしててさ、
はいはい、
他のお客さんがいっぱい来てる中を、いや、どうすればいいか分かんないです、どうすればいいか分かんないですってか、なんでお前こいつの尻拭いをわざわざ一人のためだけに一人を割かないといけないんだと。
はい、
言ったんだよ、裏口じゃないですか、とか言ったんだけど、いや、でも、とか言って、クソ。マジでクソ。
山崎くんのクソエピソードのために、この5分少々を。
マジでクソ。
そんなクソバジランギおじさん、
うん、
多分同じレベルのバカだと思う。
バジランギおじさんはいいやつだって。
バジランギおじさんはね、まっすぐ。
うん、
信仰心とかもあるんですけど、うん、それ以上に心根がまっすぐだから、うん、だからね、結果的にその一応ね最後送り届けるところまで、まあ、一つのストーリーとして出来上がった時点でこのテレビレポーターのね、うん、ジャーナリストのやつがこう映像編集して、うん、YouTube に第2弾アップ、
うん、
でこんなまっすぐなやつが今拷問を受けてるんですよ。パキスタン政府に
うぎゃーうぎゃーうぎゃー痛いぐわー水ジャバーみたいなやつだ
よ。水ジャバーぐわーかもあばばばばばあいたたたたたうぎゃーなってましたけど、でそこで一応ね、だからこんなことがあっていいんでしょうかみたいなことで一応ねその人々に訴えかけるわけですけど、同時にそのスパイ容疑が一応事実無根であるということが判明するわけなんですけど、なぜ判明したかっていうと、最初に連れてった警察、
うんうん、ああはいはい、
の証言からスパイ容疑が無効であることが判明すると、もうちょっと早く連絡行くんじゃないですか。ていうかそもそもパキスタン側に女の子が迷子になってるっていう情報が一つもないのがおかしくない
です。おかしいんだよね。
最初だってあんなお母さん泣き叫んで、うちの娘がっつって言ってたのに、国境付近の人たち何も知らなかったのがどうなってんのかなと。
なんでメディアの力で。
メディアの力で。
力で世論を動かしたっていう。
世論を動かして人々のね。
ね。
ええ。
人々の力。ミクロからマクロですよ、やり方は。
ミクロからマクロ、はい。はい。で、なんかあんなに躍起になっておじさん捕まえようとしてた警察のなんかあの、警部っぽい、ちょっと、あの、いい感じの草刈正雄っぽい感じの
ひざひざじゃない。正雄感あった、正雄感あった。
勝野博士感あったじゃないですか。
うん、あったあった。
あの勝野博士っぽい人がいきなりその映像を見た瞬間手のひらくるーってして、
これは
こんな男が捕まえ懲役何十年もになったらこの国の恥でしかねえみたいなことを言って、
そう判断はお前じゃないと思うんだよな。っていうのは思ったね。確かに
くるーになるじゃないですか、うん、あれもなんかねいいな、単純でいいなって思って。
みんなねいいやつなんだね、
基本的に。やっぱいい人ばっかりなんですよね。
いい人なんだけど、うん、やっぱ一番手っ取り早いのは国交断絶されようがなんだろうが、うん、しっかり大使館に相談することだったね。インドにいる時点でね。
まあそうっすね、
うんうん、
大使館同士で話をつけてくれれば、
そうそうそう、
パキスタン側でもお母さんやっぱ大使館に行って、
うん、
そうそう、いやインドでこんなことになってて、そうそう、助けてほしいんですけどって言っておけば、
う
ん、
そしたら悪いようには転がらなかったと思うんだけど、うん、無理やり密航するから、あなた
力ずくでする
って穴掘って穴掘って頼むから許可、頼むから許可
いやまあね、
キラキラした目で言ってたもん、
キラキラした目でだからあれですよね、一応娘さんも途中で言ってましたけど、お父さんがあんな風に追い出さなければこんなことにならなかったのよっつって、
う
ん、
そりゃそうだ、
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 だからそううまいことちゃんと大使館にきちんと説明して、でなんとかなるまでちゃんと置いてあげればまあよかっただけの話、
なんで追い出したのかさ、巨人ファンだったから
そうガチ阪神ファンの家で巨人応援したからみたいな理由ですよね。
むちゃくちゃな理由だな。
むちゃくちゃな理由。
むちゃくちゃだよ、話。分析するとむちゃくちゃだよ、これ。
まあね。
むちゃすげえいい話をにしてるけど、
いい話。
いい話をにしてるけど、むちゃくちゃすぎるだろ、これ。
まあだから、口が利けないという一点がね。かなりネックでしたね。
口が聞けなくてももうちょっとなんとかなったんじゃないのかっていうのは、
まあ、まあね、
うん、
うん、ありますけど、
だって5歳ぐらいでしょ、
一応6歳でしたけどね、
6歳でさ、仮に口が聞けなくてもさ、うん、自分の町がどこだっていうのは今地図で指させたような感じはするんだけど
まあね、うん、
まあでもね、
まあでも
いきなりあんなね遠くに連れてたら不安だよね、
不安ですよ、うん、泣いてましたよ、泣きながらあのチキンモリモリ食べてました
鳥うめえ
みたいな人ん家に上がり込んでまでチキンモリモリ食べてました
、人ん家上がり込んで鳥うめえ、鳥何鳥なんか食ってんだよお前どうだよって、
インドの人って鳥食べないんですかね、
それよくわかんない
よね、タンドリーチキンとかありますけどね、
あれじゃ宗派によるんじゃない、
宗派によってはダメなんですかね、うんうん、基本やっぱ牛は食べないじゃないですか、だから
ああそうか、そう鳥、うん、鳥どうなんだ、鳥みたいな
ダンスしてましたけど
鳥ってなんかあのゾンビランドサーガの鳥って、
ドライブイン鳥
ドライブイン鳥
まあまあまあ、うん、
あそこ行けないよね、
行けないです、ドライブイン鳥にはいけない
です
ね、まあ、まあまあまあそんなこともあっての最後、そのねおじさんがおじさんが最後その国境までね、あのちゃんとこう連れてってもらって、で、まあ、インドに無事送還、
うん、
ってなるわけですけども人々をこう動かしてね、そのおかげで、うん、まあ、おじさんの栄誉をたたえての送還なんです、うん、そっからもうずっとスローっていう
あんだけスロー対応してんのはなんか、はい、なかなかないよね、
なかなかね、やっぱあのちゃんまさんの教えによると、あの映画でスローを使っていいのはワンシーンのみっていうのがあるとあったわけじゃないですか、
いずつはスローモーって言ってたよねスローモーは1回だけって言ってたよね
いう言い方、僕ずっこけ3人組のモーちゃんのあのKOC でしか聞いたことないですけど、
そうそう 1回だけですよ、
スローモーは1回だけ、
スローモーは1回だけです、
まあそうですね、あのシハヤフル最終章もワンシーンの、
ワンシーンをちゃんとクローズアップするからちゃんとスローモーは1回だけ、
太一君があのカルタ選手権の会場に入ってくるワンシーンだけでしたけど、
うんうん、
そうですね、まあバーフバリは対応してましたけど、
そうなと、なんだろう、踊る大捜査のワンとかはすごかったよね、スローも。
ああ、そこね。
うん、あの刺されちゃってから、で、なんか、そう、刺されちゃってから、青島がなんか、出てくまでがずーっとスローモーでさ、スローモーすぎて面白かった
よ。あれだから金八の加藤正樹が登場されるところぐらいの、
ずーっとスローモー感。
一部始終スローモーね。
過剰演出とか。
過剰演出。
押し付け。
それレベルの、このバジラン・ギョイさんのラストシーンに関してもちょっとまあね言ってしまうと、ほら泣くポイントだぞっていう、
はいどうぞ
ってくださいっていう、この過剰スローモーは確かまあちょっと、うん、ちょっとなんかね
やりすぎかな、でもね、
だるって
なっちゃう、でもね分かりやすいからいいんだよ、
分かりやすくは、
最終的には
分かりやすくはありますね、うん、でも最後もうあの再会、お母さんに届けたところが山場にならなかったら、じゃあそこにもう一回あの女の子が出てきておじさんに感謝を言うシーンしかないなっていうのは、うん、なんとなくこう分かりながら見てるわけじゃないですか、うんうん、 で果たしてやっぱりそのね一家でやってきて、うん、
国境をね
そうそう国境にやってきて、でね、女の子も来たところで、あ、これは今まで口が聞けなかったっていうのはもうそこの伏線でしかないだろうと
最後にね、
最後に喋るための伏線でしょう、もうだって
口が聞けない、決まってる、決まってるもんね、もうね、
絶対そうじゃないですか。あの豊川悦司が「あのひろごー」って言ったところあったじゃないですかあれなんだっけ、
あの愛していると
言ってくれ、愛していると言ってくれ北川恵理子脚本、はい、愛していると言ってくれのあの名シーン、あそこのためにあるようなもんじゃないですか、うん、だから絶対喋るなってのはもう分かってるんですけど、じゃあどういうシチュエーションで喋るのかなって思ったら、こうね、こうなかなかこう
なかなか言わない、
なかなか言わない、早く言えRG さんのネタぐらい言わなかった。なんとかあるある言いたい。
そうね、はい。RG ぐらい言わなかった。
RG ぐらい。はよ言えや。
はよ言えやっていうネタだもん。
はよ言えや。
っていうネタだもんね。っていう。その中身はどうでもいいんだもんな。
もう言うこと一個なんだから、うん、おじさんありがとうしかねえだろうと思ってんだけど、それがってなかなか喋んないって。だからあそこまでスローにされちゃうと、言った瞬間の気持ちよさもちょっとやっぱり。
うん、
ピュッて出し、出たいのに。
うわぁ、ずっすーいやぁ
なっちゃうんで。で、そこの言って聞こえて振り返って、わぁって書き上げて、こう抱き上げるまでもずっとスローで。
抱き上げて、フリーズ。
ぐるぐるぐる
ぐるぐる、え、ぐるぐるぐるぐる。あれ、うまくいかない。まあ、いっかー終わりーみたいな。
聞いてって、みたいな。
あれインドとパキスタンの国境とかそういうところを見せたかったんだけど、うまくいかないからもう終わりみたいな終わりめでたしめでたし
めでたしっていうほぼほぼ映画の全てを喋ってしまうっていうネタバラシ感がすごかったんですけど、はい、まあもうやってないんで、
はい、
もうい
い
んじゃない、地方とかでやってるかもしれませんけど、
まあまあネタバラシも何もないよね、
別に何もないんですけど、うん、はい、159分の映画がこの、うん、こう1時間で進めてなんですけど、いやもう本当にね、あれですね、もう本当このおじさんのまっすぐさと行く先々に出会う人がみんないい人っていうところでもうガンガン来ましたよ、本当に最後良かったねもあったし、
うん
うんうん、っていうことでこのバジュランギョウさんと小さな迷子、私2019年度第1位でございます、暫定第1位でございます、
なるほどね、
はい、
いいんじゃないですか、暫定第1位
ということでね、いい映画をご紹介いただきましてね、やすさんありがとうございました、
ありがとうございます
ありがとうございました、ちなみに、2位の映画は、クリード炎の宿敵、
ああまあね、まあ、分
かる、3位はアクアマンです
だその3本しか見てないな、そういうオチでしょ、もうほぼ
一応11本ぐらいです、あ、見て、
はい、3位アクアマンか、まあいいけどね、
アクアマン、僕の彼女は魔法使い、
おう、それを見に行ってんの、
行きましたよ、
あ、さすがハッピーハッピー
サイエンス、ハッピーハッピーハッピーサイエンス、
いいねいいね、
あのね、何かに魂を売ったやつの顔、やつの顔をしたやつしか出てないです何かに魂を売った顔をしてる人しか出てない映画でした、
そう、
こんなこと言っていいのか分かんないですけど、
はい、あれか、あのスパスパさんが、見たって言っててさ、
はいはいはい、はい、
なんかその、あれか、あれ、あの、神沢さんの出てる番組、
わたらじ、
そう、わたらじの中で、なんか、はい、どうやらアマプラにあるっていうから、
ほ
う、ハッピー系のやつが、
ハッピー系ですね、はい、うん、
探してみたんだよ、初めて見てさ、
ほう、
ハッピー系を、
ハッピー系を、はい、
うん、
あ、そうですか、
うん、
どうでした、
すごかった、
いろいろなんか、
UFO 学園の、
世界観が完結してるじゃないですか、あの中で、
うん、UFO 学園のなんとか、
なんとかかんとかがなんとかであることは周知の事実だと思うけど、うん、みたいな感じの、
いやまあそれはあるけど、でもね、なんかその、
新しい新事実なんですけど、
ね、思ってるよりは、おう、まあ、見れたなって感じ、あ、なんかその、ちゃんと言わんとしてることがしっかりあるじゃん。
それは、まあ、
主題みたいなのは。
主題みたいなのはやっぱね、ありますよね。
うん。うん、まあ、そうか。やっぱ宗教というか、まあ、人類愛だな、と思って。
なんか、一時、大学生の時に僕、2本ぐらい見に行ったんですよね。 永遠の法とか
永遠の法もあったよ、マプラ。
永遠の法、ええ、あのそれがあれですよ、いわゆるエルカンターレの、
エルカンターレ、
エルカンターレの世界観ってい う、
いや思ってるよりは見れるなっていう感じだった、う
ん、あのロボットで宇宙人と戦ったりする、
ね、それは見てない
宇宙人の侵略をロボットで迎撃するやつですね、
うん、はい、面白かった、
ええ、
面白かった
はいはい、
なんかよくわかんない、ヨーロッパ映画見に行くんだったらあっちの方が面白いわと思って
結構ね、ちゃんとした監督の人が、あのカズ&ヤスの監督の人とか、
お
うおう、カズ&ヤスじゃねえわ、なんだっけな、はい、もうやってますからね、いろんな、
はい、
ハッピーサイエンスも、はい、ハッピーサイエンスの話でしたっけ、そもそも
ハッピーサイエンスみたいなもんだよね、ハッピーサイエンスフィルムっぽい感じはあったり、
ああそうですね、うん、まあ、宗教観っていうところで言うと、
うん、
ハッピーサイエンス
感はあって、ハッピーサイエンスフィルムだと思うよこれ。
確かにそうですね、あ、これはこれが何々であるということは周知の事実だと思うけど感ありましたもん、
あったし、うん、これ見てやっぱね、あ、そう、お猿とか見たら手合わせなきゃいけないんだなってハヌマン様ってやんなきゃいけないんだな、
ハヌマン様、はい、
なんかすげえチャチい気候で動いてたけどってやんなきゃいけないんだなっていうのは分かった。
最初のおじさんの登場シーン、ハヌマン様のこの寺院でこう祭りの時に出てきて、いきなりセンターで踊り出してて、
はいはい、
やたらとセルフィー撮ってたじゃないですか、うん、さあセルフィーを撮ろうみたいな、
あれよかったじゃん、
あれ面白かったです、ね、
あれよかった、
爆笑しました、
あれ大変だよあれ撮影上気を逸してるよあれ、外でこれ撮ってんのと思って、
そうですか、
3日ぐらいかかってんじゃない、
へえ、
あそこだけで、
はあ、ものすごい人数いました
し、ね、ものすごい人数と舞台装置だったし、で外でしょっていう、
へ
え、と思ったもん、
へえあの大迫力シーンが、
うん、素晴らしい、
まあ、やっぱこれぐらいになるとバーフバリの時は若干やっぱその歌って踊るシーン邪魔なのかなっていう気はあったんですけど、この映画に関しては歌って踊るシーン必須ですね、これね、やっぱね、
飽きちゃうからね、
飽きちゃうっていうのもありますけど、
飽きちゃうから
まあもうちょっと短くできただろうっていうのはあるんですけど、短くしちゃうと多分つまんなくなっちゃう気がして、
短くする意味はないよね、
うん、
うん、まあ、切ってくれたら切るけど、
うん
切っても切んなくても同じっていう
まあ切ることで薄まっちゃう気はやっぱしますね、
それがまあ
この長さも含めてのインド映画というか、う
ん、はいはい、まあね、でもこれ、うん、いや全然つまんなくはなかったけど、これ60分で全12話でよかったんじゃないの、
ああそういうね、連続ものにしちゃうとね、
うん、
あ、いいかもしれないですね、
構成的には全然できるだろうなとは思う、
そうですね、そういう旅の行く先々で、
はい、
あの、うん、あの最初そのレポーターの相棒のカメラ回してるやつ、
あ、いたいたいたいた、
あいつがね、今度はね、顔が山崎くんにそっくりなんですよ、
知らねえ知らねえ、あの
マジラギおじさん自体は顔以外がそっくりなんですけど、今度ね、あのカメラ回してる情けないやつが顔だけがそっくりなんですよ、山崎くんに。だから途中でとっ捕まって尋問されたりとかして、お前これ電話かけてみろとか言って、
どこで俺のとこ買ってきて俺のちゃう サリーで入れないんですけどって言ってくるんだろ、
バカ、そこに受かっちゃった、
バカ、
そこに受かっちゃった、
バカ、今モギリでも会場してんだから、お前一匹のためにスタッフを避けれないんだっつうのも分からないですに電話してきてるのはまずムカつく。
でも僕上演中に山崎くんがいるとこ見たら一番奥にいましたよ、一番この下手側のいい席にいました、
あいつ、
ジャンクの、
あいつ腹立たしい、
ニコニコしてました、
あいつ腹立たしい、
ずーっと終始ニコニコしてるのが見て
ます、腹立たしい、
そんな、
はい、
そんな感じでだいぶいろいろと、
はい
はい、思うところがあったんで、
はい、
ぜひ皆さんこれ、はい、もしまだ映画館でやってるところがあれば必見ですし、
はい、
ソフト化した暁には、僕もこれもう DVD 買おうかなと思ってるぐらいの、
ね、そうそう、もうすぐ出んじゃないのこれ、
もうだって4年前の作品ですからね、
で1月公開して、もうゴールデンウィークなんじゃないのか分かんない
けど、日本でもね、うん、もうすぐ出るのかなと、うん、はい、ってな感じです、
はい、まあ今日そうだ、冷蔵庫マンのさ、
はい、
はい、学園会行ってきて
ありました、
はい、まあ、冷蔵庫マンはいつも通りなんだけど、一緒に出てくる芸人さんで、
はい、
メルヘン総長さんっていう方が、まあ、アコーディオン奏者で、ちょっと替え歌とか、ダジャレで面白いことを言うみたいな感じの方なんだけど、もう、冷蔵庫マンさんが、なんだろう、もう、 ベトナム戦争から撤退するアメリカ軍みたいな感じで帰ってった
の。ランボー。
そうそうそう。
ランボーじゃないですか。
もう帰ってっちゃったの。もう結局。
毎晩夢に見るんです
よ。そうそうそうそう、そういうトラウマを
抱えて。声優のバラバラになった死体を、一つ一つ遊んで、
トラウトマン軍曹です。大変だなっていう。
っていう感じ。もういいんだ。もう戦いが終わったんだ。戦いが終わったっつって。
って言って、帰ってったの。でして結構もうハードル、それでハードルぐわー上がってんじゃん、
はい、
でこれどうやって料理するんだろうと思って、
はいはい、
で結局あの場も初見、あの場も初めてだし、
あそうです、ね、
どうするんだろうと思ったら、まあまあファンシーなメルヘンな格好で出てきて、
はい、
アコーディオを弾きながら、はい、なんか軽快な感じで一発目に、僕の好きなあんは粒あん、こしあん、あちょっと待って、僕の好きな、僕の好きなあんは、はい、粒あん、こしあん、めぐらいあんって言ったんだよ。
ああ、
うん、
面白いですね。
うん、でも爆笑しちゃってさ、
ちょれ
すげえな、この撤退戦の雰囲気を、このダジャレ一つで、この人ひっくり返したぞと思って。
あ、もう場をどっかんですか、
うん。
ま
さかそんな面白いダジャレ入ってくると思わないじゃん。
粒あんこしあんめぐらいやん。ラーメンつけ麺僕イケメンそれ同レベルですけど。
そうそう、それ軽快なリズムでずっとそういうダジャレを言ってて帰ってた。あ、すごいなこの人と思って。
はい。
多分ね、近いうちにねまた会うと思うよ。
会います
か。それは良かったですね。
あ、いい感想が聞けて良かったです、ね。はい。もう大丈夫ですか。
はい、以上です。
終わりました。はい。というわけで告知。
はい
はい。今回の、配信があれですね、ゴールデンウィークぐらいの、
ゴール
デンウィーク前か、
来週、あ、違う、27、うん、違う、
22かな、22日週ですね、
22、
はい、
あ、22日週は
22か、
22か、来週か、22か、
まあ、なんかこう、うまいこと
を
あれすると思うんですけど、
はい、
まあ、その辺に、
はい、
あれですね。ってことは、まだ我々の5月10日の世界通貨ですミルクブレイク、第21夜、はい、
はい、
こちらがまだあれですね、開演前ですね、
はい、
はい、こちらがですね催されます。はい、なんとなくうっすらと BGM かけてもらって、はい、
充電してるんです
か。充電ね、
はい、はい、
大丈夫です、あのいつでも大丈夫です。
はい、
はい、があります。はい、で先日配信でもやりましたけども、ザ・平成元年という3月末にやったお芝居ですね、振り返りというかね、いろいろ裏話ネタばらし会が、前回ちょっと途中で終わっちゃったんで、それの続きをやったりとかしますんでね、はい、来れなかった方も、来ていただいた方もですね、ぜひぜひ、お越しいただけると思います。場所は、京王井の頭線、池の上駅北口より、徒歩0分もう駅出て目の前にありますね、バーガリガリさんという、地下にお近くにあります、バーでやらせていただきます。7時19時開演、19時15分から、本編スタートでございます。お値段は1500円、プラス、ワンドリンクを注文いただく、という形になりますんでね。はい。ぜひぜひ、金曜日の夕方ですけども、お時間ありましたら、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。茶間さんの方からは、
はい、はい、私が運営しております、TMS 東京映画映像学校新入生を募集しております。この業界で働きたいなと思っている方は、もしよかったら、お越しください。はい、あとはですね、お便りや感想などもお待ちしております。はい、メールの方の宛先が mats@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までお気軽にご連絡ください。あとね、ツイッターなんかもやってますので、感想、シャープミルク放送局、ハッシュタグつけていただければ、非常に嬉しいなというふうには思います。あとはね、何でも、はい、ご用命とかありましたら、お気軽にメールの方でもね、いただければ、結婚式の司会でも何でも、
司会
でも何でもやらせてもらいますんで、はい、お気軽にご連絡いただければと思います。はい。
はい。ありがとうございます。はい。というわけで、今回もエンディングコーナー、J さんの素晴らしきラーメン二郎の世界。
はい。
はい、こちらですね、J さんという毎日、ほぼ毎日ラーメン二郎に行っているおじさんの、ラーメン二郎ポエムをご紹介するコーナーでございます。はい。なんですけれども、今回ね、かなりハイペースで飛ばしてますよ、J さん最近。
言ってる。
なので、もうどれをご紹介すればいいのか、迷ってしまうレベルなんですけれども、ちょっと2つほどピックアップして、
はい。
いきたいと思います。はい。まずはですね、1つ目が、こちら。4月6日、土曜日。 ラーメン二郎三田本店昼の部。
おー、いいじゃないですか。
以前ね、夜の部をご紹介したんですけど、昼の部です。これ、創水の、創始者のね、おじいちゃんがやってる。
めっちゃしょっぱかったです。
ブレーガー半端ないです。そんな三田本店昼の部をご紹介します。はい。はい、平成31年4月6日土曜日、ラーメン二郎三田本店昼の部、豚入り大ラーメンニンニク750円。安い。麺、ごわむちとした歯ごたえ楽しいもの、液体油絡んでうまい、豚、プリリ弾ける食感のもの、脂身甘くてうまい、汁、うまみ半端ないって、塩気効いててめっちゃ俺好みの汁、震えて飲んだ、会員。
いいですね。
はい。もうやっぱりね、原点にして頂点ですから、
はい、
本店は。はい。豚入り大ラーメンがね、750円なんですよ。
バケツ一杯ぐらいの量でしょ。
すごいですけど。
本店だって総裁死んだらだって国葬になるよね、多分ね、この勢い。
国葬総裁死んだら。
うん、美空ひばり亡くなったのと同じぐらいになるよ、ね。なるよね、やっぱ。平成も終わったかみたいな感じになるよね、多分ね。
まあ、そうですね。
石原裕次郎、美空ひばり亡くなって、ほら、平成が始まったじゃん、昭和が。
ああ、まあ、
そんな感じになると思うよ。
そんな感じになりますかね。うんうんうん、はい。なので、ね、総帥が、ラーメン二郎、本店の創生がなくなった際には。
はい。
ああ、でも平成、あれですね。令和に行けそうですね。このままだと。もう70いくつで結構なお年ですけど。
もう今年中に死ねばいいんじゃん。
令和元年で。
うん。
三つの時代を駆け抜けて。
うん。うん、
いやいやいやいや、まあまあまだ死なないと思います。はい。続きまして。
はい。
平成31年4月9日火曜日。ラーメン二郎茨城守屋店。
はい。
です。東の果てにある二郎ですね。はい。はい、います。大ラーメンプラス、うずらの卵プラス、生卵プラス、生卵、ニンニクの芽、ニンニク、1100円。麺、うん、うめえ。これ最高の麺でしょ。デロ気味柔らか、味しみ最強。液体油まとったテラテラデロ麺、人知超えてる。甲骨でむさぼる。汁、コクうま醤油、盛り屋汁、うますぎ、肝陰。
盛り屋汁。盛り屋汁ね。
盛り屋汁。
あ、いい、いい、いい。
茨城盛り屋店。で、つくばエキスプレスの、つくば行く途中にある森屋という駅から降りて1キロぐらい歩くんですけど、そこにある
こいつどうやって行くの、車か、
車ですかね。あ、まあ、あの辺だったら、まあ、駐車場もあるんで、結構ね、僕仕事でバイクで我孫子とか行った帰りに、
はいはい
はい、帰りに森屋とか寄ったこと何度か、まあ、去年も1回行った
森屋で行った、
行ったんですけど、もともとあれなんですよ。ババの、高田のババ店の、のれんわけなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです。
はあはあ、
なんで、
ババの、ババの、なんだ、スポーツ狩りの親父がいるってこと？そういうわけじゃないんだ。
ババの親父さんがいるわけじゃないんですけど、ババで修行した人がやってるって。
ああ、はいはい。
で、一時期はその、ババから継承した、ほぐし豚。豚の塊じゃなくて、結構ホロホロのやつなんですよ。はいはい、なんか、去年行ったら、普通の豚に変わっちゃってますけど、はい、でもね、まあ、そんな感じの、
はい、
結構東側、東海岸は醤油系なんですよ。乳化スープじゃなくて。
東海岸系二郎ね。
だから、コクうま醤油、盛り屋汁、うますぎっていう、はい。はい。っていう感じなんで、ぜひ、茨城にお住まいの方とか、東側にお住まいの方、行ってみてください。
はい。
はい。はい。というわけで、今回も愛と勇気と感動と、ちょっぴりの熱中を送りました、東京ミルク放送局。ここまでの相手は新庄勇気と、
キャンマス2019でした。
はい。あ、次回は、
なんかまた面白いことやね。
ありがとうございます。といったところで、ここまでのお相手は、東京ミルクホール、新庄勇気と、
ジャンマツ2019でした。
それでは皆さん、また来週。
よ、あ、こっちか。
はい。
はい